Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサイエンスナビゲーターの桜井進さん。そのパート1です。著書2112年9月3日ドラえもんは本当に誕生するについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
桜井進。1968年山形県生まれ。東京工業大学理学部数学科、微分幾何学、数理物理学、数理経済学を研究。東京工業大学世界文明センターフェロー。学生時代から塾講師として教壇に立つ。その後、桜井サイエンスファクトリーを立ち上げ、身近なものや数学者の人間ドラマを通して、数学世界の持つ多様さ、ロマン、感動を多くの子どもたちに伝えている。2000年よりサイエンスナビゲーターとして活躍し、多くのメディアで取り上げられ注目を集めている。著書多数。近所にソフトバンク新書から出版の2112年9月3日ドラえもんは本当に誕生する。マガジンハウスから出版の数学で美人になる。 PHP 研究所から出版の実況解説インド式算術。技術評論者から出版の共著計算しない数学、計算する数学がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはサイエンスナビゲーターの桜井進さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはソフトバンク新書から出版された2112年9月3日ドラえもんは本当に誕生する、これがタイトルです。いや、なかなか長いですけども、これ衝撃的なタイトルですが、この本についてからお伺いしていきたいんですけども、まあこの本の中ではドラえもんに秘められた科学的エッセンスとか、そこから学び取れることがわかりやすく紹介されてますけども、まずは何と言ってもドラえもんといえばやっぱり4次元ポケット、まあそこからいろんなものが出てくるわけですが、桜井さんが特に欲しい道具みたいなのってのはありますかね。
やっぱりタイムマシンですね。
タイムマシン、はい、やっぱりそこ。
そうですね。
これはなぜタイムマシンが胃の一番に。
私がまあずっと研究してきたテーマっていうのは、宇宙がどうやって生まれたかっていう研究を、うんうんうん、まあ、数学で研究をしてるんですね、
はい、
今から137億年前にこの宇宙が生まれたってことが最近、うん、突き止められたんですけども、はい、タイムマシンがあれば137億年前のこの宇宙が生まれた瞬間を見れるかもしれない、
うんうん、なるほどなるほど。
さらに遡れるんであれば、はい、この宇宙の前の宇宙にまでタイムマシンで遡ってみたい。
ああ、138億年前とか。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。じゃあご自分のまあ専門領域であるところの研究のためにもやっぱりタイムマシンが胃の一番に欲しい。
そうですね。
ああ、そうですか。で、まあドラえもんの他の代表的な道具としてはやっぱりどこでもドアとかね、はい、いろいろありますけど、どこでもドアって科学的にこれは本当にできるものなんですか。
まあできるかできないかといえば非常にこれは、うん、そう簡単にできないもの。
そう簡単にはできない。
はい、でも、ちょっとニュアンスがありますので、そう簡単に、じゃあできる可能性があるのかと。これが最近、できるかもしれない、というふうに、可能性が見えてきたんです。
かもしれない。はい、というのは、
はい、はい。どこでもドアっていうのは皆さん、お分かりの通り、のび太くんが、学校の教室に行きたいって遅刻しそうな時に、パッとどこでもドアをドラえもんが出してくれると、はい、すぐに学校の教室に、つながって出られると。
もうその瞬間、はい、次の瞬間行けるんですね。
いわゆる、テレポーテーションのような、
そうですね、瞬間移動。なるほど。
はい、はい、うん。で、実は1997年に、物理学の世界では、はい、このテレポーテーションの実験がすでに、ですから今が10年前ですね、はい、成功してるんです。
10年前に
知らなかった。
知らなかったですね。
10年前にいろんなニュースが毎日流れてるんだけど、
はいはい、それ大ニュースじゃないですか。
大ニュースなんですよ。
はい、
で僕は10年間ずっと言い続けてきた、講演のたびに、はい、その、テレポーテーションの、正確には量子テレポーテーションというふうに言います、量子力学っていうミクロの世界を、追求する、研究する学問、物理学の中にあります。そのミクロの世界の中で、起きるテレポーテーションが実際に、実験が成功したんです。
じゃあ、まあ、その規模は小さいとはいえ、はい、もう瞬間移動はできてるとこはあるん、ね、
そうです。
ですね。
ただし。
ただし
、はい。その瞬間移動しているものは、物ではなくて、情報なんです。
ちょっと待ってください。
はい。
情報
ちょっと難しいですね。
はい。
簡単に言うと、インターネットというのは情報をある地点から地点に、今だったり光ファイバーなんかで伝送しますよね。
まあ、ほぼ同時ぐらい。
はい。まあでも、ちょっと時間がかかります。
まあ、ちょっと時間がかかります、
はい。あれが瞬間に情報が、例えば地球と土星のような大きな距離が離れていたとしても、タイムラグはゼロで情報が伝わるんです。
ということは、その、光だったら、やっぱ何かしらの速さとか必要になってくるけど、そこにはもう速さとか関係ないわけ。
関係ない。光で伝えるんではないんです。
光で伝えるのではない。はい、情報が。
本当に瞬間、タイムラグゼロで、ある情報が A 地点から B 地点に瞬間にあたかも移動したように見える。ってか移動するんです。
移動する。
その実験が、
ほうほう、
まさかと思われていた、まあ、もう1920年代に、そういうことは多分起きるだろうって言われてたんです。でそれが、数十年経って、
はい、
本当にその実験ができるまで、まあ、科学が進歩してきて、
まあ、いろんな環境も整って。
そうです、そうです。実験装置が整備されてきて、それで本当に実験をしたら、予言通りに、A 地点から B 地点に情報が移るっていう情報のテレポーテーションが、実験が成功したんです。
なるほど、なるほど、は
い。ですから、その装置を使って実際に、インターネットでやってるような画像ファイルをですよ、A 地点から B 地点に、だいたい 100km ぐらい離れたところに、送ることがもう成功してるんです。瞬間にです
。瞬間に。
それも、基本的に、原理的にその容量は、無限なんです。今結構容量大きいと送るの大変だったりして、はいはい、あの手この手で。
うちのパソコン ADSL だからちょっと重いな、みたいな。
そう。量と速さが問題になりますよね。それが量子テレポーテーションでは、どちらもタイムラグゼロ、情報量無限大、夢の伝送システムが、基本的にもう完成しています。完成してるんです。
完成している。ということはですよ。まあ、そのものが、まあ、のび太くんがね、移動できるどこでもドアは、まあ、とりあえずともかくとして、その情報が瞬間に移動するのが基本的にはできてるとすると、じゃあ、例えばね、PC の世界とかはもう劇的に変わる可能性が。
もちろん、もう先にそこから来ます。
先に、
はい、
もう
これは実用化に向けて着々と、今進行中です。
あららららららら、はい、で、次のパソコンどうしようかなと思ってる状況
で。おそらく我々が生きているこの数十年の間に、はい、個人の人たちがその量子テレポーテーションを使える、時代に突入するはずです。ですから、ある意味21世紀になったわけなんですけども、はいはい、2001年の時点で、はい、もう97年の段階でその実験が成功してましたから、ある意味その、グレードアップ人類はしてるんですよね。
すごい。
伊達21世紀に入ってなかったんですよ。
あ、
なんかのほほんと21世紀になりましたけども、別にあの瞬間にね、何かが変わったように思ってなかったんですけども、科学の世界では大きく
変わってた。あら、まあそうですか、はい、Windows が ME から XP になったなぐらいの勢いでしたけど、それどこじゃなかったんですね。
とその先に、今は情報のそのテレポーテーションが成功しています、その先に物質のテレポーテーションが成功する可能性が実は大きいんです。
大きい、
大きいです。
あら、
一応実験段階では、
はい、
原子レベルで、原子1個ですね、テレポーテーションで移そうっていうもう実験が今もう始まってるところなんですね。
ほうほうほう。
と、もうその先には原子1個移せたならば、
じゃあ2個3個って
2個3個ができる、道が開ける可能性がある
ですね。これはじゃあ物の瞬間移動。
物の瞬間移動。
あら、じゃあどこでもドアできちゃうかも。
そうです。少なくともできちゃうかもっていうことだけでも非常に面白い。
そういうことはね、ドラえもんのお話ってまあこれはかなりリアルな科学の世界と相当リンクしてます。
今になってドラえもんはリンクしてきたと言えると思います。
はあ、じゃあ逆にドラえもんがかなり先を言ってた。
そうです。
いうことなんです。
おっしゃる通りです。30年前はまさに高等向けと考えられていた。でも今になってみると、たくさん実現したドームもたくさんありますし、
あら、大いなる予言書ですね。
そうです、そうです。で、それまた2112年、9月3日、
はい、
今から105年後
ですね。
この時間設定も非常にうまいんです。
うまい。というのは。
量子テレポーテーションが、完全にその物質までのテレポーテーションが成功する。というのは、そのぐらいの時間。
ああ、
と今は100年
ちょっとぐらい。
そうです。でそれがまあ、技術進歩が、繰り返されれば、縮まる可能性があって、まさに我々が生きてる間に、最初の扉が、大きな扉が開かれるのが、を目撃できる可能性がある。
すごい。そうすると本当に、まあ予言の書、ドラえもんのシリーズの中にはドラえもんが神として崇められるみたいな、
収集
がある。あれもあながち嘘じゃないっていうぐらいの勢いですね。あら、本当ですか、はい。でね、ドラえもんの中には、まあその今科学っていうことでずっと話してきてますけど、まあ科学といえば一般の我々のレベルから言うとやっぱアインシュタイン相対性理論みたいなね、そういうイメージがありますけど、ドラえもんの中で相対性理論が語られているという。
語られてますね。
こんな場面ありましたっけ？
これ第25巻の中で、竜宮城の8日間っていう確か、タイトルの、まあ、ドラえもん全部ショートショートですよね、作品があって、浦島太郎というのは、玉手箱を開けてしまった、浦島太郎が突然おじいちゃんになってしまう。
はいはいはい。
つまり、まあ言ってみれば、竜宮城に行って帰ってきたらすごい年を取ってたと。
うん、
これが、まあ、実は相対性理論で説明できる。という物語になってるんです。
あ、そうです
か。スネ夫がですね、はいはい、あるなんか、宇宙旅行の、未来の SF の映画を見てるんですね。スネ夫のうちでみんなドラえもんたちが、のび太くんたちが集まって、そうすると宇宙旅行をして帰ってくるとですね、地球上で、すごい時間が経ってしまってると、で宇宙旅行をしてきた本人は青年のままなんですよ。でそれはアインシュタインの相対性理論によって非常に高速ので移動することによって、移動している人は時間が経たないっていう理論があるので、というふうにその映画で説明していた。
はいはいはい、
それをスネ夫が、テレビを見ていて、あ、もしかしてその浦島太郎のお話はこれじゃないのっていうふうに、静香ちゃんたちが言い出すわけですよ。スネ夫たちがね、のび太がそんなこと嘘だってね、時間が伸び縮みするとか、どっちかが早く年を取るとか取らないとか、とそこでスネ夫が、いやそれはアインシュタインって偉い学者がそういうこと言ってるんだよって、相対性理論で言ってるんだよっていうふうにちゃんとスネ夫は、
スネ夫言っちゃってる、
言っちゃうんですよ。
あら、まあ
そうです、そうです、
そうなんですね、はい。そんなに深かったか、ドラえもんという感
じ。非常にその、20世紀の科学のある意味、傑作をですね、ドラえもんという作品の中では、日本の浦島太郎の話と結びつけて、
ね
え、小学生のちびっ子たちが語ってるって
。ねえ、もうさらっとしかも言っちゃってる。すごい話ですね。改めてって感じですけど。はい、で、先ほどね、その、どこでもドアが、もうね、幻の存在じゃなくなりつつあるという話でしたけど、すでに、そのドラえもんで登場する道具の中で、その、ま、予言書たるドラえもん、もう実現しちゃってるものなんていうのもあったりするんですか？
はい、もう我々が身近にあるもので、まさに実現しています。まず携帯電話。
あ、携帯電話。
ああいうもう小さな無線機っていうのは、もうたくさんドラえもんの中に出てきてますね。
ああ、なるほど。
それから GPS です。
GPS？
はい。はい、のび太くんの部屋に、小型のテレビがついてる、モニターがついてるものを出して、そこに地球上の位置がわかる。もの、
はい、
それからトレーサーバッジなんていうのがあって、そのバッジをつけるとですね、今、ジャイは公園のあたりにいるとかですね。
ああ、そういうのありますよね、もうね。
あります
よね。はい、ね、
もう GPS ですね。
はあ、はあ、はあ、はあ。そうか、じゃあ。
あとは壁掛けテレビ。非常に薄いテレビ。
ああ、はいはい。
はい。これもドラえもんの中には、まあ、未来の、テレビってことで、非常に薄いテレビがしょっちゅう出てくる、
ね。はあ、そうですか。じゃあ、どんどん実現してきている。
そうです、そうです。
世界なんだ。
はい。
いやー、ことほどさゆにというか、本当に予言の書たる、すごいな、ドラえもん。ね。でも改めてその科学というキーワードで、ドラえもんから学び取れるっていうのは、どんなことですかね。
ドラえもんという作品は、決してその押し付けがましく、説教じみいた形で、メッセージを、強引に押し付けるものではないんですね。
全然違いますね。
しかしながら、まあ僕はその科学に携わってきましたけども、今はまあ科学を伝える、まあ仕事をしていますけども、あのドラえもんのその藤子不二雄が漫画を通して、のび太くんとか未来からやってきたドラえもんを通して、実はその科学というものが、普遍的に、つまりどんな人にも、世界中、時代が変わっても、とても大事なもので、そばにあるんだよってことを教えてくれる。ですから、のび太くんは、はい、その、ドラえもんという未来からやってきた、あの、スーパーマシンを独り占めしてますよね。
うん、そうですね。
で、最先端の科学を なんていうか、別にそんなにのび太くんは毎日わーわー騒いで感動してるわけじゃないんですよね。もうドラえもんが当たり前で。っていうのがまあ一番ですけども、その科学が身近にある。で、ドラえもんは常に道具を出した時にのび太くんに、つまりあの日本一ダメ正面であるのび太くんを馬鹿にせず、ちゃんとドラえもんはこの道具はこういう仕組みで動いてるんだよってことをまあプレゼンテーションして、そしてのび太くんに与えるんです、
う
ん。
はいはいはい。
そして、物事の顛末はどうなるかというと、邪悪な心を持ったのび太くんが、果たしてそれを使うと失敗してしまう。そこでまあ我々は笑うんですけども、それは現実では笑い事にならない。いろんなその科学の進歩が、光と影の影の部分がたくさんもう20世紀から出てきてるわけですよね。その科学の負の遺産というか。それはまあやっぱりドラえもんの中では、あの短い中でも道具を使って、でも邪悪な心を持って使ってしまえば失敗してしまう。そんなに素晴らしい道具なのに、人間の使い方によっては、それは、非常に人間自身を苦しめるものになってしまう。ってことをちゃんと案に教えてくれている
。ああ、ちゃんとそこで警鐘を鳴らしているということなんですね。はい、ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、サイエンスナビゲーターの桜井進さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。